はい、ワイワイガヤガヤのコーナーです。今日は卒業式と入学式というテーマでお話をしてまいります。私、司会担当をいたします茅野史郎です。それでは順番にですね、今日参加してくださる方、自己紹介をお願いします。はい、
貝沢ひろ子です。よろしくお願いします。
木村里乃です。よろしくお願いします。
大野哲人です。おはようございます。
ですね、ちょうど今3月ですので、卒業式のシーズンになる、そういう時期なんですけども、自分の経験でもいいですし、もしくは自分の子供がちょうど卒業のシーズンだよとか入学式だよという、そういうようなテーマで進めていきたいと思いますが、まずひろこさん、もう息子さんと娘さんが確か何年生ですか、
娘今年卒業式で、まだです。
ああ、
これからです。
これからね、卒業っていうなんか寂しいんじゃないですか。
いや
そうでもないですか。
はい、もう、はい、
もう就職なんか決まってますか。
就職決まりました。
苫小牧の工業高専ですよね。
はい、そうです。
もう差し支えなければ教えてもらえますか。どこに就職。
私もちょっと名前とかは
分かんない。
IT 村みたいなのがあるところの一つの会社に決まりました。
なるほど。リノさんはあれですよね、今高校2年で4月から3年になりますけど、
あと1年です。
あと1年、あと1年っていうと、もうそろそろ進学先なんか考える時期ですけど、何か考えてますか。
一応大体は決まってます。
大体決まってる。じゃあ、大学等に進学するってことですね。
はい、
はい、それじゃあ、大野さん、
はい、
もしかすると去年も同じようなテーマで話してるかもしれません。
そうですね。
どうぞ。
私は幼稚園の卒園式が非常に印象的ですね。なんていうのか、先生とさよならなんだか、すごい大泣きした記憶があります。
そう。
あと、そんな、小学校とか中学校とか高校とか卒業式ありましたけど、そんな泣いたとか、あまりそういう記憶はないんですね。ただ、幼稚園の時は大泣きしたのは覚えてますね。
なるほど。
女性の先生ですか？
あ、そうですね。いや、女性だったからかどうかは分かりませんがね。先生ね、今もお元気ですかね。
幼稚園の頃、そんなやっぱり寂しいとかそういうのあるのかな。
やっぱり子供ですしね。さよならってんで、やっぱり悲しかったんじゃないですかね。
私なんかね、幼稚園って言ったらすごい記憶あるんだけど、当時は季節保育所ってさ、4月からだいたい10月いっぱいぐらいしか見てくれないようなとこだったんだけど、私そこへまず行ったんだよね。だから昼寝大嫌いなのよ。で、昼寝の時間ってのはもう目ずっと開けてて、そのうちその世話してくれる、昔だからちゃんと保母さんとか、その幼稚園教諭とかそういう免許持ってる人じゃなくても普通のおばさんが面倒見てくれてたんだよね。そしたらさ、もう昼寝嫌いだからみんな寝てても目こうやってくる、そーっと外行って遊んどいでって言われて、
いい先生ですね。
もう2ヶ月でクビになったよね。クビになったっていうか、行かなくなった、自然消滅というか、私が通わなくなった、通わなくなった。その保育所あったよ、ちゃんと季節保育所ね。
シロさんがクビになった。
もう私がクビになった。その先生じゃなくて、
なかなかいないです、
私どうやっけ、今だったら昼寝でも何でも寝てるの好きだけどね、子供の時大嫌いだった。
保育園の時は大体みんな昼寝が大嫌いです、
ね、
結構ね、
だからその話をね、他の人にしたらね、いや、うちの息子もそうだっていう人いた、
無理にね、
昼寝嫌いな子っているんだね、やっぱりね。
いや、大体嫌いですよ。
あ、嫌いなの、あれ
みんな寝てないって感じでした。
あ、そっか。でもみんな寝せられるでしょ、二部隊の保育所なんか、うちの娘も息子も二部隊に保育所。
夜寝れなくなります
か、ね、そっか、子供でもそうなの。
いや、今ならお昼寝めっちゃしたいですけどね。
なんか急に私の保育所の話になりましたけど、なんかその、保育所を
卒園式、ね、
卒園の時に泣いたという話ですね。他の方そういう経験ありますか、何か卒業式の時に泣いたとか。
中学校の頃が一番泣きました。
あ、そう、やっぱり先生と別れるのが
友達ですね。
友達ね、そっかそっか。 なんか中学校だと学生服をこう交換したりとか、
ボタンとか、そんなロマンチックなことはありませんでした。ないの。
それサッカー選手か。ユニフォーム。
第二ボタンですか。
ボタンをなんか、
学ランの時代じゃないですかそれは。
うん、なんかボタン。
今ブレザーでしょ。
そうか。
ミラクル高校はブレザーです。
あ、ブレザーだからか。
学ランだったの金バッジをこう。
うんね。
ボタンをね。
もらいましたかりのちゃん。
もらってないです。
もらってない。
そんなロマンチックな行事はなかった。
そうかそうか。そういうのもあるんだ。でも中学校ったらまだほんの2年くらい前の話だもんね。
そうです、う
ん、
そうかそうか、
うん、他になんか皆さんこれはという話を教えてください。
まあその実際はなかったですけどね、私の中学の頃とかだったらなんかその不良とかが卒業式の日先生呼び出してなんかいろいろ怒られた仕返しするとかね、そういうね物騒な話はありましたけどね、実際はなかったですけどね。
あ、なんかお礼参りとか、なんか聞いたことあるね。どうでしょう、そんなお礼参りはしない方がいいよ。
いやダメです、犯罪ですからね。
そうそう、暴行だよ、暴行、障害になっちゃう。
今そんな怖い人いるんですか。
今はどうなんですよね。
まあどうなんだろうね。まあちょうどこの3月っていうと、まあ、卒業入学そして就職とかね、そういうちょうど節目だよね。なんかこう北海道の場合はまだこう冬があって雪も溶けないしね、4月になってやっとなんかこう春っぽい感じするけど、もう本州の方だとね、もう3月、2月から梅ぐらい咲いて3月も桜咲いてっていう。
北海道だったら卒業イコール桜ではないですよね。
そうそうそう、桜咲くに5月ぐらいなんで、北海道はね。まあそんな感じでしょうかね。
あと私は小学校の卒業式がなんか予行演習やるんですよね。歌を歌うんですよ、その卒業。そのためになんかもう3回も4回も5回もその予行やるんですよね。でその先生ありがとうございましたみたいな、何回もやるともう感動もすれるんですよね。
そっかそっか、
そういうのもあったかもしれないですね。
なるほどね。
卒業式でやるのと同じことを何回もやるんですよね。
やりますね。
そっか、感動が薄いわけだした。
そういうのがありましたね。
まああとね、一つ気になるのはさ、その公立の高等学校、いや違った、中学校小学校だと君が代を斉唱しろっていうのあるでしょ。
高校もあります。
高校もある。あ、そっか、同立高校だからあるんだね。だからあれもね、本当に強制されるっていうのは、私実は小学校の時にさ、PTA の会長だったのよ。そして君が代を歌いなさいということで全員立ちなさいっていうことなんだよね。
全員ご起立
ください。で私は来院で PTA 会長なのに立たなかったのよ。そうすると小学生の子供たちがさ、見るんだよね結局。二谷小学校なんて卒業生10人とかね、多くても全校生徒で30人ぐらいだからさ、懸念な目で見られるわけ。もうそれの方がなんか痛かった、痛いっていうのは辛かったよ。その君が代を歌わないということよりも子供たちにね、見られるわけよね。なんであのおじさん立たないんだろうみたいな。
私立たなくて怒られましたよ。
あ、そう。
ただね、高校のね、卒業式の、予行演習の時ですね。もう私その時いろんな社会問題にこう考えてたんで、立たなかったんです。そしたら職員室呼び出されましてね。
あ、そう。
ごやごや、ガチャガチャ言われましてね。どうしようかなと思ったんですけど、まあ、折れちゃいましたね。
つい最近、合唱練習、卒業試験でやったんですけど、合唱練習の中に君が代ありました。
ちゃんと歌える？君が代。
歌います。習って
？あ、そう。実はね、私、小学校の時、君が代習ってないのよ。
だから、習ってないです
ね。あ、習ってない、やっぱり。
けど、なんか、みんな自然と歌えてました。
だから、私ね、君が代歌えって言われても歌えないからさ、これ困ったなと思う時もあるんだけど、まあ、まあいいわ、それは。ちょっといろいろなね、君がに対しては、賛成、反対、いろいろな。
説明は難しいですね。
その、高校の卒業式の時に校長先生かな、その挨拶とか訓示みたいなのありましたけど、いや、皆さんね、自分の信念を持ってくださいと。たとえ他人がどう言うと、自分が正しいと思ったことは貫き通してくださいとかって言ってたんですけど、私ね、立たなかったら呼び出されて、お前、ね、君の考えはあるかもしれないが、そういうのは困るとかって。
違います
ね。散々怒られてね。言ってること違うだろうって。
信念を貫いただけです
よ。貫けなかった私がね、負けちゃったんですけど。
残念。
なるほど。そうですね。はい。 今日はですね、卒業式と入学式というテーマでワイワイガヤガヤをお送りしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。